ハンドン。
ダバナシ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、出席取ります。ガーネットさん。
はい、結果に、エンディングにワクワクしているガーネットです。
ショコさん。
はい、おかゆの夜な夜なダンス大好きです。
とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
ネコマンマさん。
小倉号34歳、ネコマンマです。
バットダディさん。
犯人かもしれない、バットダディです。
そして、パンタンでお送りしますが、今回は、マーダーミステリー、ホットタクシー、ショータイム、回答編になります。
おー、気になってた。
眠れなかった。俺も一週間寝てない。
はい。前回、マーダーミステリー、ホットタクシー、ショータイム、みんなで遊んできたんですけれど、
はい、
皆さんの犯人予想、そして事件を隠蔽するかしないかというところまで進めてきたんですね。
はい。
そして、エンディングを目前に迎えているわけですけれど、この事件の結末は一体どうなってしまうのかを確認していきたいと思いますので、今日は皆さんよろしくお願いします。
はーい。
お願いします。
お願いします。
ちなみに、今回完全ネタバレになりますので、視聴に関しては十分なご注意をお願いしたいと思います。そして、今一度配役の説明をしておきますが、オクラ号がネコマンマさん。石倉美琴がガーネットさん、小竹レイミがショコさん、佐藤がバットダディさん、中戸風介がとめきちさんになっておりますので、配役をご理解の上ご視聴いただければと思います。それではエンディングに向かっていくわけですけれど、前回の投票の結果、犯人と目される人物が佐藤、そして事件は隠蔽しないという結果が皆さんによって導かれましたね。
そうですね、
はい、
ではその結果を受けてエンディングに入っていこうと思います。
俺は裏切られた気分だよ。
いや、僕が一番裏切られてると思う。
まず隠蔽をしないエンディングのフローチャート的に言うと M のところにたどり着きました。
お
お。
はいはい。
M、え、そんなにある
の？ 2 種類あるんですか？
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N。
本人は否定するが、皆で決めた犯人を警察に突き出すことに決めた。
俺じゃない。
その結果、警察は現場検証を行い、どうやら他に真犯人がいる可能性が示唆され、突き出された容疑者は逮捕されずに釈放されることになった。真犯人はまだ見つかっておらず、また、現場に不審な点などがたくさんあるため捜査は継続されている。下田の死亡により事務所はライブの中止と今回の事件の顛末を公表する記者会見を開くことになる。そして冒頭につながっていきます。以降は個別エンディングになります。それでは各キャラクターの個別エンディングのカードを配布させていただきました。33番の中戸の選択、34番の石倉の選択、35番の佐藤の選択、36番の小竹の選択、37番の小倉の選択、それぞれ配布をさせていただきました。受け取った皆さんは何を選んだかをチャットで返信してやってください。皆さんにそれぞれ質問した回答を集計した結果、個別エンドでという結果になりました。
結構上の方 A, B, C, D だ。
夢は捨てたと言わないで。中戸と石倉は帰宅マンションを解散した。いつからかどこからか二人の歪みは生まれていたのが、この事件をきっかけに瓦解したのでしょう。それぞれピン芸人となることを選びます。一方佐藤も相方の下田を亡くし、一人で活動するピン芸人を目指します。やる気がないように見えて、下田の気持ちを引き継いでいるようです。そして、小竹とオクラの判定の結果、個別エンド G に到達しました。小竹は 調査報告を組織に提出した。その内容は全く見当違いで、内定調査の任を解かれただけでなく、配属異動の内示が近々伝達される予定だ。自身の調査能力不足に嘆きつつも、そもそも向いていない可能性があると感じた小竹は、意外と向いているキャバクラに腰を据えてみようかと考えていた。一方、オクラと佐藤は自身の悪事がバレずにほっとしているようだ。だがまだ油断はできない。今後も後ろ暗い思いを抱え慎重に生きていく。これで各プレイヤーのエンディングは終了となります。お疲れ様でした。あなたたちの目標が叶ったか否かなどあるとは思いますが、ゲームのエンディングに正解はありません。大事なのはあなたたちが紡いだこの物語が生まれたことです。これ以降の感想戦を自由にお楽しみください。すべてのカードを全体公開し、各キャラクターシートの目標を発表し、どんなキャラクターだったかを説明していくのがおすすめです。はい、というわけで皆さん長時間のプレイお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おくらさんやったよ。
やったね、佐藤。
はい、というわけでゲームの方が終了しましたが、ではそれぞれキャラクターの目標であったり、自分のキャラクターの正体やまた事件の真相などに触れていってもらいたいと思いますので、ではオクラ役の猫マンマさんからお願いします。
はい、一応経歴長いんで要点だけ。まず、まあここまで喜んでますけど目標達成できてません。第一の目標、犯人に最多投票を集める、できませんでした。で、もう一つが、自分と石倉帰宅マンションの、まあ、ガンデットさんの石倉ですね、の不倫関係が全員に露呈しない。これは、まあ、散々突っ込まれてましたけど、確定的な証拠は出てないんで、達成したんじゃないかなって個人的には思ってます。で、闇社会の人間と繋がっていることが全員に露呈しない。これは、まあ、達成できたっていうエンディングから見れば、達成したんじゃないかなっていう感じですね。で、話の流れであったように、私は、昔、石倉とコンビを組んでいたことがあって、その時に石倉さんからですね、演者の才能ないねってオブラートに包み隠さず投げつけられた言葉がですね、私にぐさりと刺さりまして、コンビを解散して、石倉を、恨んでいます。はい。
で、
7年後に、まあ、再会して、ただ石倉さんは、まあ、ここの、ね、石倉さんがどう思ってるかは分からないですけどね。石倉さんのオクラが感じる分には、石倉は僕の方が好意があるようで、ただ、石倉は、まあ、メンヘラのようだと。で、まあ、自分は既婚だし、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、貢いでくれたりとか、まあ、悪い気はしない。顔もいいし、体もいいしっていうことで、関係を続いています。で、あと個人的に、設定ではなく、僕は石倉さんを、愛しているようなので、だいぶ、かばったりとか、いろいろそういう立ち回りをしました。はい、以上です。
はい。では、佐藤役の、パトラディさん。
はい。まあ、僕も、目標、達成してるのか、してないのか、まあ、エンディングから見れば、ちょっとしてるのか。まず一つが、達成できてない。犯人がいる場合、犯人に最多投票入れる。これは、わかんなかったんで、入れれてないです。で、裏社会の人間と繋がっていることが全員に露呈しない。すでに中戸とオクラにはバレていますということで、まあ、エンディング的には多分大丈夫だったのかなと思いました。で、裏カジノに行ったことが全員に露呈しないなんで、これはあんまり話出なかった。ママちゃんに最後バラされたんで、まあ、これが表に出てたんであれば、今日、不達成ですね。はい。で、この事件がドッキリカメラの場合、その証拠を突き止めるというのがありました。で、わからなかった。で、もう一つが、この事件がドッキリカメラではない場合、相方が死んだので、今後の仕事を考えるっていうことで、これがパンタンさんの最後の、問いですね。これが最後の、あなたは芸人人生をどう過ごしますかの時に、僕はピン芸人になるを選びました。はい。で、なんで事故かっていうと、下田に、ショコさんというか、言ってましたけど、小竹さんが言ってましたけど、薬あげてんですよね。はい。
あげてるんだ。
そう。別に薬目的じゃなくて、薬をって持ってたんですけど、その薬を、下田にあげたんです。で、 で、ちなみに、取締役社長っていうのは嘘。本当にクズ芸人ですね。うん、で、まあ、下田に上げて、そのまま、やばい薬のヘルメスを、要は、運び屋で売人やった。なので、うんうんうん、まあ、それを渡して、で、まあ、そろそろもう、ね、足を洗いたいと思ってたと。ね、なんなら、この仕事を抜けるんであれば、後釜が必要っていうふうに言われたので、帰宅マンションのじゃない方である中戸に、一回けど、まあ、実は、ね、いい返事はもらえてなかったという状況で、そういう状況ですが、まあ、ピン芸人として、ちなみに下田のことは、結構好きやったみたいです。こいつがやりたい限りはずっと付き合うつもりだったって言ってるんで、その辺はまっすぐではあったんですが、まあ、クズ芸人でした。以上です。
はい。では、石倉美琴役のガーネットさん。
あ、はい。石倉美琴役でした。ガーネットですけども、まず目標は4つありまして、その1、犯人に最多投票を集める。これは、犯人は、オクラさん&佐藤さんだとするならば片方には当てれたのかなと思うんですけども、まあ、多分佐藤さんのエンディングの感じからすると、そうですね、迷宮入りというか、見守って捜査中なので、犯人を指定するには至らなかったというふうに解釈してます。で、自分とオクラの関係をバラす。ただし、自分からは直接言わず、匂わせて周知させたい。これは完全にできていたと思います。はい。そして、うん、オクラの持っていたヤバそうな薬が何かを知る。かっこ、他にはバラさない。これは、そうですね。突き止めるには至ってないので、バラさないは実行できてたんですけど、実際にヤバい薬、だったっていうのは知らないまま終わったので、これも不達成ということになります。そして、4つ目。もし相方の中戸が犯人だった場合、今後の仕事を考えるに関しては、今回中戸さんは犯人ではなかったのかなと思うので、まあ、うん、普通に今後の仕事を考えただけなので、達成なのかなっていう感じですね。はい。目標に関しては、以上です。
はい。では、続きまして、小竹レイミ役のショコさん。
はい。まず、目標4つは、犯人に最多投票を集める。これは、まあ、できていなかったということで、残念、迷宮入りですね。で、あと、2つ目の目標が、麻薬シンジゲートにつながりのある人物を突き止める。これなんですが、私の経歴が実は、麻薬 G メンでして、はい。なぜ、大手事務所にいるかというと、この、違法ドラッグヘルメスっていうのはですね、人格破壊、暴力行為、自殺願望なとか、いろいろ出てくるんですけど、幻覚作用で脳が活性化して、創作活動に役立つという、副作用もあるんで、この芸人界隈で蔓延しているのではないかということで、潜入捜査をしておりました。で、この麻薬シンジゲートにつながりのある、人物を突き止める目標なんですが、結局は、佐藤さんが、この元締めっていうか、だったようなので、自分は下田さんが元締めで、それでいざこざがあって佐藤さんに殺されたんじゃないかなと思ったんですけど、逆だったようなので、はい、これは引き止めることができませんでした。あとですね、3つ目、楽屋泥棒を突き止めるっていう目標なんですが、これも結局分からずじまいだったのかな。はい。そうですね、最初はそうですね、オクラさんかなと思ってたんですけど、結局は帰宅マンションがいる時にだけ発生するみたいなことでだったんですけど、オクラさんってやっぱり石倉さんとできてるんで、その時に石倉さんのバッグをこそこそやったんじゃないかなというふうに思っ ておりますが、ちょっとわからないですね。あと、四つ目、キャバクラの副業が全員に露呈しないっていうとこなんですけど、これ、なんでこの芝垣が全部バラすのかと思って。
もうあれバレだったよね。
でもあれは、名刺を誰かが持ってなければ、自分で持ってれば、単純な聞き、言い間違いになるってことだよね。
そう。だから、あそこで自分の名刺を抑えられるかっていうところの勝負だった。
そうですよね。まあ、
その名刺は僕の方に行ったんで、一発だった。これ目標やろなと思う。
そう。これ、佐藤さんの持ち物の名刺で、自分のキャバクラの名刺を受け取ったんですよ。
受け取ってたんだ。なるほど。
やっぱり受け取ってた。
しようと思いながら。はい。いや、だけど、なぜ外部から芝垣がと思って。
そういうとこですよね。
そういうとこやっぱ芝垣。
いや、そんなことを言ったら、ババも何言うとんねんって思ったよ。
そう、佐藤さんに、ね、騙される、ああ、騙されてか、バラされるのかなと思ったっけ、うん、全然外部バラされだったので、もう頭が混乱しちゃいました。はい。ということで、完全に副業が全員に露呈してしまったので、もう、バツです。はい。ちなみに、あの、副業は、ただただ、その、この、情報が集まりやすい仕事かなと思って、あの、ただ、バイトしてただけの、ただの、それだけの理由でした。はい。以上です。
では、最後に、中戸空助役の、とめきさん。
はい、中戸です。中戸です。犯人です。
マジかよ。
はい、まだわからない。
はい。で、目標として、犯人として最多得票を得ない、成功しました。二つ目、楽屋泥棒として全員に露呈しない成功しました。
おー。わお。
最後だけは失敗というか自分から切ってしまったんですけど、相方として石倉に認められたい。こちらの方は最後の選択で石倉とコンビを自分で解消してしまったんで、まあ、罰ということで、まあ、2個成功ということですね。で、経歴のところからちょっと行かせていただくんですけど、ビジュアル的に芸人として可愛い方は石倉で口も上くてテレビ映えする気づけば彼女だけがテレビで露出するのは増えていき、僕は北マンのじゃない方と呼ばれる。悲しい。でも彼女が売れることは北マンの名前が世間に出るわけで、それが続けばじゃない方にスポットが当たる可能性もあるわけで、悲しいけど嬉しい。そんな感情なんだよね。僕は石倉のことを尊敬しているから。楽屋とかで暇さえあれば隙を見て彼女のバッグを漁っちゃったりしちゃうんだよね。これやめられない。まあ結果としてその育成が行き過ぎて他人のバッグを漁っちゃったりすることがあって、いつの間にか楽屋泥棒が出るという噂話が出るほどになってしまったのは誤算ですかね。実際にそこそこ拝借してるので仕方ないけどね、という論でございました。ちなみに私を暴く方法があったわけですけど、私の持ち物の中に手編みの手袋というものは あったんです。
あれ？で、あー、なるほど。
で、うさぎのマークの刺繍が入っている手編みの手袋を持ってたんですよね。
うんうんうん
うん。それはどういうことかというと、
俺は分かった。
はい、そういうことか。石倉のあの、バッグから拝借した手袋を使ってるわけですね。
うんうん、
で、まあ、殺してるときに、指紋が出ないようにやるためにこの手袋を使っていたというわけですね。そういうことですね。という、こいつこそマジなクズ芸人だと思います。
そうだ。いや、最後一緒に、仲間と一緒に仕事しなくてよかった。殺さないで。
ゾワゾワする。
じゃあ、この、うさぎのマークの刺繍が入ってる手編みの手袋は、
はい、
最初から持ち物としては中戸が持ってるんですか？
中戸が、
ゲーム開始時点では。
はい、そうです。
あ、はぁ。
だから、中戸の持ち物を、誰かが持った時点で、この手袋があって、で、その、石倉と同じ 手袋があるってことがバレちゃうわけですよ、ね。で、
はいはいはい、
楽屋泥棒してる犯人じゃないかっていうのがバレてしまうんですよね。う
ん
う
ん
う
ん
ま
あ、そっからどんどん追求するとなんですね。え、ちなみにその手袋って誰がゲットしたんですか、はい、自分で隠蔽したんですか。
自分で持っとります。
ああ、じゃあ自分で自分のものを取ったんだね。いや、それはね、もう犯人プレイしてる人しかできないプレイだよね。
あれはね、あの、ガッツポーズでしたね。引いたっていう。
ああ、確かに。
絶対ある、これはっていう。
その糸口なかったらわかんねえ、中戸の、あまりの悪のなさに。
多少、そうそう。
で、ちなみにあの、ダディさんが、あの、ね、ダディさんというか、佐藤さんがやったレシート、こちらの方は拾ったレシートを使用してるんですよ、ね。で、犯行時刻でやった、まあ15分、まあ自分だからしてるわけですよね。で、その時間
やっぱり23時15分でしたね、
うん。はい。その時間のレシートを拾って、その商品を買っとるわけでございます。
はぁ、
なるほど。別の時間に買ったってこと？
そういうことです。で、拾ったレシートを証拠として持ってたんで、うん、ダディさんが、あ、まあ、佐藤さんが思いっきり、あの、ね、フォローしていただいたというわけでございますね。
うわぁ、
なるほどね。
う
ん、
なるほど。だけど、みんな幸せだからいいや。
ちなみに、その、殺した理由としては、まあ、下田くんが寝てる最中にカバンを漁ってたんですけど、下田くんが起きてしまって、その、吸ったもんだしてる最中に頭をぶつけてって形で、殺害してしまうって形になったわけですね。
なるほど、なるほど。
ということか。
事故じゃなかった。
はい。割とシンプルな。
うん。そうです。血でタオルを拭き、毛布をかけて睡眠中を装ったと。
ああ。
なるほど。
指紋がつかないように石倉のカバンから拝借した手袋を使った。
なるほど。
で、あとは島田のカバンを漁って、なぜか石倉の文字で書かれたネタ帳を見つけたんで、石倉のカバンに返していたと。
あー、なるほど。
じゃあ、島田が石倉のネタ帳をパクってたのは、島田が悪かったってこと。
そうなんですか。
そこだけは、そういうことありますよね。
うん、心がどっこい。
え？
ところがどっこいですよ。
え、ちょっと、もうちょっとだけ行かせてもらっていいですか、はい
は
い、
どうぞどうぞ。
あの、ほぼ使い道がないと言われてた、あの、ラジオのネタのやつですね。
はいはいはい。
ラジオ寝てね、あの、打ち合わせのネタのやつ、漫才の稽古のネタ。休憩後の稽古の音声というのがあったんですよね。
ありましたね。
はい。で、こちらの中で、あ、呪われたんだ。よし、呪っちゃうぞ。ホモ・サピエンスの芝垣さんみたいにと言ってるわけですよね。
うん、
で、これで石倉は反応できないわけですよね。これは、うん、まあ、ちょっと憶測になるんですけど、殺した現場と、あと、タクシーの中で、ホモ・サピエンスのラジオを聞いてるわけですね。
うん。
うん、だから、まあ、ラジオを聞く環境があったということで、そこから推理もできる。形だったのかなっていう。
あれ、ラジオの中に呪うとかあったっ
け？ああ、うんうん、ありました、ありました。
うん、
まあ、そういったところから、その、中戸が犯人っていうのが推理できていったのかなと思いますね。
確かに、柴垣がみんなラジオ聞いてないのかって言ってるのにもかかわらず、一人だけ聞いてたってことを予想できるってことね。
うん、はい。
そういうことか。
ただ、ちょっとそこ矛盾が生じるんじゃないでしたっけ？休憩前の稽古の時間って、ホモサピのラジオの時間、いや、ちょっと後じゃないですか？
今言ったのは休憩後の稽古音声の話なんですね。
ああ、そうか。そう
か。ああ、そうか、そうか、そうか。
休憩後だから。
なるほど。
前のところでは、まあ、中戸がタジタジとなっているけど。
そもそもだって部屋の中、あの、楽屋の中ではラジオ。
うん。かかってたわけですからね。
かかってた。かけっぱなしだったわけだから。
それどっちかでかけた可能性があるわけですからね。
なるほど。
なるほど、なるほど。やはりネタもちゃんと見なきゃいけなかったってことですね。
そうです。
まあ、ともかくあの手袋がこっちの手元に来たのは本当にラッキーだったなってところですね。
俺、ね、のお揃いの手袋返しやがれ。
ねえ、せっかくお揃いで2つ編んだのに。
手紙なんだぞ、お前。
ちなみにね、開示しなかったんですけど、小竹の持ち物で、スマホと白い粉を持ってたんですよね。
ああ、はいはいはい、はい。
で、スマホの中にヘルメスと楽屋泥棒ってメモがあって、ヘルメスが何らかの、その、 ね、あの、お店の名前かと思ったら、途中でいきなりあの、バッグの話になってきたんで、どういう話かわかんなくなって、ここはちょっと、ね、スマホは出せなくなりましたね。
それ出されるとちょっとこっちが怪しかったですよ。エルメス関係はこっ
ち。バックな、エルメスなんみたいな感じね。
あ、そっか、
はい。はい、以上でございます。いやー、最後のネタバレしたの気持ち悪い感じも良かったかなっていう。
すごい、生えてました。
悪くないよねってやつでしたからね。
最後にあったんですよ。中戸とコンビオっていうの。
ほうほう。
これ選んでたらどうなってたんかな。でも、どう考えても先がないような気がした。
ですよね。
だって、じゃない方芸人同士じゃないですか、これ。
うん。
だから先ないし。といって、石倉ちゃんとコンビっていうのはちょっと違うな。
このまま平然と
石倉。ダリーさんの選択肢は中戸か石倉かっていう感じですか。
ピン芸人か。
あ、三つあったんですね。
三つありました。
ああ。
票も多かったし、三つあったし。
うん、でも、トメさんがなんで、あの、コンビ解散に、の方を選んだのかが、こう、認められたいって思ってる、だったら、なんでコンビを解散したのって思いました。
まあ、自分のロールプレイ的に、その、殺人っていうところまで犯す部分ではなかったかなというところで犯してしまったから、もう、いられないっていう。ロールかなっていう。
なるほど。
うん。
で、いられない。
うん。だって、ここで、隠蔽をするしないで、公表しちゃったわけですから。
ああ、そっか。
うん、うん。
これで隠蔽するって選んでたら、コンビ続行でもよかったかなと思ったんですけど。
ああ。
完全サイコパスエンドみたいな感じ。
うんうん。
公表しないに、最後公表しないに選んでたらよかった。
そうそう、公表しずにそのままコンビを続けるってロールだったらもう完全サイコパスみたいになったのかなっていう、う
ん、なるほど、
うん、
じゃあ結局その日記ってあれ何やったんですか。
日記、
あ、ネタ帳、
日記、ネタ帳、ネタ帳。
ああ、はいはい、あれね、これ感想戦でいいんだよね。
うん、
いや俺はさ、全然中戸の子なんか頭なくて、
はいな、
まあもし犯人佐藤じゃないとすればっていうか、佐藤はカジノに行ってたんすか、あれ。
行ってましたよ。
あ、行ってたんだ。
ちなみに行ったっていうのがバレたらダメだ。
ああ、なるほどね。
だから、
その時間に行ったっていうのがね。はいはいはい。
そうそうそう。
え、歩いて行ったってこと？
うん。歩いてかな。
ああ。それは何分とか書いてあるんですか？別にそのなく単純に行ったっていう。
うん。タイムラインのところを見ると、行ったとしかないので。
ああ。じゃあもう完全なそれがアリバイだよってことなんだね。
う
ん、
そういうこと
です。ああ、なるほど。あ、いや、なんかさ、まあそれで勘違いしたっていうか、あの、タクシーに。
ごめんなさい、書いてました。裏カジノの距離は徒歩で10分。
ああ、そうだね。
だから23時喫煙所出て徒歩で10分。まあ、あははここは無理よね、
うんうん。
はいはいはい、そういうことね。いや、小戸川さんが断ってたから、ああ、行ってねえんだと思って。ほんで、佐藤を犯人に仕立て上げたって感じなんですけど。
ああ、なるほど、
うん。そうそうそう。で、佐藤が、まあ犯人だろうがどうでもよくはないんだけど、犯人に。最多数にしなきゃいけない目標があるんで。
うん、
で、俺がその中戸のね、その行為が全然わかんなかったから、
うん、
俺の持ってる状況証拠的に犯人は、みことちゃんだったんですよ。
うん、え、そうなんですか？
うん。なぜかね、指示書にね、うん、二人の時はみことって言うんだよ。俺、呼ぶって書いてあるの。何の意味があるかわかんないけど。で、まあまあ不倫関係なんですけど、
はい。
別に目標にかばえとかは何もないんですけど。
はいはい。
まあ別に、なんだろう。その、まずさっき言いかけた、ネタ帳は、俺が盗んで、下田くんに渡してるの。これ使いなよって。ネタ帳だからねって。そうそう、取ってきたとか、誰のだっていうことは言わずにね。
下田の線はね、薄いと思ってたんだよね。ネタ帳の件は。
そうそうそう。で、なんで取ったかっていうと、まあさっき話したように、恨んでるから。
うん、ああ、そっか。
そうそう。顔と体と貢いでくれるのは大好きだから、関係は続けてるけど、昔のことが嫌で恨んでるから、まあ、お前ら揉めろ揉めろっていう気持ちで、家に来てる時に盗んで、まあネタの参考にしてくれやって言って、何かっていうことは言わずに、ネタ帳として単純に渡してると。だから、二人のネタが被ってる。
うん、うん。うん。っていうのがあったって感じかな。
なるほどね。
そう。だからさ、うん、その、俺はてっきり、まあ、石倉が、その、楽屋泥棒も、その自分のネタ帳を誰かが取ったんじゃないかっつって、漁ってると。まあだから、その、金マンがいるところの楽屋で泥棒がいつも起きるよっていうふうに思ってて、石倉が見つけて、お前が盗んだんかっていうことで、まあ、殺したんかな、みたいなことを想像していたと。
うん。うん。ただ、石倉を、あれですね、倉さんは好きだから変わってたって。
いや、一応ね、取ったのは石倉が、なぜかいつの間にか帰ってたって言ってたけど、そんなことあるかなと思ったから、
確かに。
まあ、取ったけど殺人はしてないっていうふうに思ってたんよ。
はいはい。
で、あくまでもさっきの佐藤が、あれ、なんで俺に嘘をついたんだろうって思ったから。
嘘ついてないです。
そうそうそう。そこは俺が勘違いしたんだけど、うん。俺、あいつ出かけたって言ってたのに、パチンコ屋行ってたって、まあ、パチンコ屋っていうか、そうそう、儲けたっていう話をしてて、裏で。
儲けた、うん、そう、儲けたっていう話はして。
そうそう。だから、あ、出かけてたんだな、だから白だなと思ってたんだけど。
だって言ったじゃないですか、カジノ行ってましたよって。
そうそうそうそう。それも、財布にね、金がいっぱい入ってて、お前儲けやがったなって言って、やってたんだ
けど。これ誰かに渡されるとやばいなと思って。
そう、うん。なんだけど。
オクラに行ってたから、あ、よかったことええわ。そう。どうせなんか、同じようなこと隠してるやろって思った。
そうそうそう。だからね、俺の中は、もう石倉も佐藤も共犯っていうか、もう仲間だと思ってて。
そうそうそう、僕も仲間やと思
って。で、最後まで言ってたんだけど、うん、小戸川が余計なこと言うから。
そう
っすよ。そう。あ、あいつ俺に嘘をついた。兄貴って慕ってたのにと思って、まあ、佐藤を仕立て上げたって感じ。
あれが嘘やと思ったんですね。
そうそう、嘘だと思
った。
そうか。あそこで結局、タクシーで行かずに、そうそう、タクシーで行かずに歩いて、うん、でも、裏カジノに行ったとは言えなかったから、そう。
あ、そうね。
裏カジノそんなとこには乗せていけないよ、うんうん。ここで初めて裏カジノって出た時に焦りましたね。小戸川が余計なこと言いやがってって思いました。
俺も小戸川が余計なこと言いやがったって思った。
なんかあんだろうなと思ったけど、うん、
裏カジノについてはママちゃんにもうちょっと裏パチンコじゃなくて裏カジノに歩いて行ったって言うとったら、
そうね、信じてたと思う。
信じてたんでしょうね。
うん。まあ、その代わり犯人がさっぱりわからんかったけどね、
そうね。確かに、うん、本当にわからなかった。
そう、中戸もさ、その謝る本はさ、俺女性関係で小竹に手出してて謝ってんのかなと思ったもんで。
怒らせない喋り方って確かに中戸だったら勝ってそうやなってな
って。だから全然わかんなかった。そう以上です。
なるほど。
まあ、とにかく手袋をゲットできたかできなかったかが生命線だったと思うん
で。そうですね。
ですね。
そこが大きかった。うん、
いいよ。また俺編んでもらうから。
いいよ。もうこのままピンで頑張るから。
あぶねえな、なんか、キャラクターシートのところで、小滝を脅せるみたいな感じで書いてあったから、
うん、
うん。その、なんか、副業してるっていう情報があって、小滝が。で、うちの会社は副業、不可だから、それを関して脅せるっていうから、その小滝と脅して、自分の手札を二つとも持ってもらって、どうにか、ね、手袋を、出さないようにするしかないかなっていろいろ考えてたら、先にショコさんが言っちゃったやべっていう。
なるほど。
2枚取ってもらおうと思ったのにって。そしたら、うん、
中野ほんまに味方いなかった。
誰もいなかった。完全孤独だったっていう。
ショコさんが、あれ下田に渡してた薬あれ違うか。
あとが渡してたんですよね。
渡した薬です。
佐藤が下田に、
うん、佐藤が下田に、ヘルメスを脳がひらめくサプリっていうことで、うん、下田に横流ししてたんです。
だから下田やばいっていう薬とは知らずに、うん。
いや、多分これ自分で知ってたんちゃいます、うん。ずっと渡してたみたいですよ、ね。どうやら。
へぇ、
これ経歴のところに、うん、横流ししてるっていう。
ああ、うん、それを調べてたんだよ、私は。
やよかった、バレだ。
よかったよね、佐藤くん。中戸を仲間に引き入れなくて。
いやー、ほんとですね。
あんなサイコパス引き入れたらバレバレだよね。
そう。いや、で最後にもコンビ組むかって相談で、せんでよかったです。
いや、エンディングで選択肢があったじゃないですか。
はいはい。
で、一応、まあ、僕、 オクラが、その、まあ、昔からの、まあ、付き合いで悪い人間、その、うん、刑事務所 S 担当みたいな人と付き合いがあって、佐藤に売人やれって言って、引き込んでるんですよ。
そうそうそう。借金をね、貸してくれたんで。
そう、中戸にも、そう、中戸にもね、こう、誘おうかなとは思ってたんだけど、それはやってなかったらしい。
うん。でもね、佐藤はね、一回だけ中野に誘ってるんです。うまいし。
で、それに、いい返事がもらえなかったと。
そう、もらえなかった。
ああ、なるほど。
ただ、これ、これ話し出すと、多分、なんか尻尾出るな。一切触れんかった。
うん。ナイスですね。
そう、だから、ショコさんが持ってた刑事務所の担当 S っていうのは、ここは関係ないです。ただ、裏書きをしたのはオクラなんです。仕事を欲しければ連絡しろと
か。ああ、はいはいはい。
そう、裏書きがあるんですけど、そう、書いたのはあれ、オクラさんが書いてあるんで。
俺、いつ書いたんだろう、書いた記憶ねえや。
そういや、だから、名刺って聞いたときに、オクラさん筆跡っていう。
ああ、筆跡か。なるほどね。
とか、まあ、その情報がどうやらなかった方で助かった。
うん。あとは、個人的に気になるのは、石倉の、
はい。みことでもいいですよ。
うん、まあ、みことだね、僕から言えば。
うん、そうですね。
目標が、まあ、不倫をばらす、匂わせるの。ということは、私に続婚ってことでいいんですよね。
そうです、そうです。もう、メロメロでしたね。
ああ、じゃあ別になんか、はい、なんか、僕が悪いことになることは、まずないんだよね。ヘルメスがバレたとしても、
そうです。
誰にも言わない
っていう。だから、バラさないっていう。っていう。ああ、なるほどね。
そっか、はいはい。そういう意味では、あれなの。
じゃあ、バレちゃったから。
石倉さんも味方やった。
まあ、味方、じゃあ味方だけど、でも、目標達成させちゃいけないってことなのかな、うん、こっちとしては。
まあ、は、別に不倫がバレようが、もういいんで。
ええー、まあ、個人的にはもう別れて、石倉とやっていこうかなと思ってますけど。
不倫はダメだよ。
ダメダメ。
ああ、なるほどね。まあ、ちなみにそんなこと言いながら、石倉に僕嘘ついてますけどね。
え、そう。
え、いやいや、ダイエットサプリで、小竹に渡したって言ってる。
そう。
ああ。
二人に喋った時にね。
そう、思ったけども、だから、小竹さん怪しいさ、まあ、前回だったじゃないですか。キャバクラに行ってたり。はいはいはい、そうそう。だから、とりあえずもうちょっと話をいろいろ集めないとわかんないなと思いながら聞いてて、でももう石倉のキャラ的に完全に私としてはどうなろうと、オクラさんを裏切る、もうゴーちゃんを裏切るつもりは全くなかったんで。そうですね。
さすがに、見事や。
ここで、その時オクラさんに佐藤くれたよ、味方。
ああ、なるほどね。
それで多分。はいはいはい、そうなると多分、小竹さんが多分、犯人に仕立て上げられそう
です、ね。いや、そうね、そこでね、流れ的に中戸が、あ、小竹がヘルメス持ってたよとか言ったら、
うん、
まあ、小竹が犯人になってたわね。まあ、でもそれはあんまりいいエンディングではないよね。
でしょうね。うん、悪の勝利みたいなもん。
ね、
今回の結果としても、割と、あれですね、悪い方が勝った。
特に。なんか、そう、
逃げ寄せたみたいな。
逃げましちゃう。逃げ
ちゃう。海外の、じゃあエンディングでさ、海外に高飛びするっていうエンディングがあって、あれ選んだらどうなるんだろうと思ったけど。
ああ、いや、そんなんもあるんすね。
あるんすよ。だけど俺は、愛人もいるし、仕事も順調万般だし、裏社会とのつながりもバレてないから、いいだろうと思って、そのまま何もしないよ選んだんだけど、あれ、高飛びするとか選んだら、みことちゃんに刺されてたかなとか思わなくもないって。
ね、追いかけられて刺されてたかもしれない。
うん、確かに。
そう。だから捨てられなかった。怖かった。
いや、面白いな。すごいですね。
ねいろいろと、終わった後も、あ、そういうことだったんだ。ね、だからあれですよね。殺人犯人は、中戸を演じたトメさんだった。
トメさん。
うん。で、薬の元締め、おろしをしてるのが、オクラを演じてるまんまちゃん。で、
うん、
薬の売人をしてるのが、
はい、
佐藤さんを演じてるダディさん。
そうです、
うん。で、その麻薬組織を追ってる G メンが、
小竹
レイマ
ちゃん。
もう
全然ダメ。
名前がね、そんなことないと思いますよ。うん、だった。で、 私が一番多分事件の部外者で、
もう、ね、
本当に、うん、小倉さんに恋してる、あの、
メンヘラちゃん。
メンヘラ女子だった。
メンヘラ女子芸人だったっていう、うん、構図だったんですね。で、今回、犯人にされた投票っていうのは、中戸さん。いや、トメさん、こういうのうまいなぁ。
あの、ネタ推理しちゃいけないからさ、できないけどさ、
うん、
メンヘラとクズとなんか怪しい小竹さんで言ったらさ、もうあと、うん、オクラか中戸が犯人なんじゃねえのっていうメタ読みしちゃうけど、一番犯人じゃなさそうな。
うん。うん、そうそうそうそう。怪しすぎてもね、外されちゃうんですよね。メタ系の感じで推理すると。
あの、どうプレイしたらあの不倫はバレないんですか？
あ、そうだ。これ気になったんですけど、開示される情報っていうのは、これ全部共通。
うん。開示される情報は共通です。
あ、5分ごとの
やつ。
はいはいはい。
愚かは。
タイムテーブルはもう絶対なんで。
はいはいはい。愚かは恐怖でそうは。
だからあれでしょうね。
裏カジノなんて言うなや。
バラすバラさないは、みこと役の人はバラす。でも直接言ってはダメで、匂わせなきゃいけないだっていうのが、うん、前提条件だから、う
ん、そこに乗っかっちゃった、
うん、難しいよね。自分の、まあ、もちろん自分がさ何持ってるか分かってるから、うん、自分の荷物をこう確保したい気はするんだけど、
うん、
あの目標が最低でも、まあ、3つないし、うん、あの2つあるじゃない。だから、うん、浮気をバレないようにしちゃうと、あの、うん、佐藤くんとの裏のあれがバレるし、
うんうん、
そっちを守ると、まあ、今回は浮気の方オープンになっちゃったんだけど、そう。
どうオープンでした、
ね、そう。だって言い逃れができないもん。なんかリアルで問い詰められてるみたいな気持ちで悲しかった。いや、むしろ、え、どう、そういう関係なんですかって言われても、いや、そうですけどっていう。うん、まあでもゲーム上言えないからねっていうね。うん、まあ、みこちょちゃんがオープンにしたいっていうならまあ仕方ないかなっていう。うんうん、っていうね、うん。
リアルな感じで。
うん、まあ、この場でね、バレるぐらいだったらね、世間にバレるんじゃないかな、うん、とは思うけど、うんうんうん、あとあの、そうか、会社が副業を認めてないってことだよね。
そうそうそう。
だけどさ、そう、小竹さんがさ、潜入捜査するのにさ、あの、うん、若干リアルなメタ話になるけどさ、そんな入れるもんなのかなっていう、なんか会社に一言言ってねえのかなっていう。
いや、それは思いました。確かに。う
ん、だから、別に副業バレてはいいんじゃないのかなとか思いながら。裏方だしとか思いながら。
だから声かけなくてよかったーっていう。
そうですね。確かに。一番声かけた感じ。
だって落とせるんじゃないかって書いてあんだもん。
マナですね。
うわ、ぶね。あそこでショコさん行ってなかったら多分誘ってたわーって。
いやだ。
ね、
目標にドッキリカメラとか言われて。全く関係ないじゃないですか。犯人おるじゃないですか。
あの、ドッキリカメラだったらっていう設定なんだよね。
まあね、そうなの、ね、う
ん。じゃないから、目標達成になるのかな。
じゃないから、まあどうなのかなって。
うん、いや、俺、中戸が石倉の荷物を漁るっていう心理がわからないもん。
ねえ、もう本当にサイコパス的な発想に。
行っ
ちゃいますよね。
ね、
犯人像が中野さんの。
でもこれ一回やったら一回限りっていうのは確かに。
まあそういうこと
ですね。そうなんですよ。マダミスは基本そういう、はい。
そうやって帰ってました。
うん。うん。こんなにいっぱいマルチエンディングがあるのに、一回しか楽しめないのがもったいないっていう記憶喪失になりたいっていう。
確かにね。
これ。エンディングって結局どれぐらいある
の？個別エンディングっていうのが ABCD の4つなんですよ。
はいはいはい。
で、その4つの判定っていうのが中戸、石倉、佐藤の判定により導かれるんですね。
あ、ラストの答え、
はい、そうですね。そして小竹と奥倉の判定によって EFG の3つが分かれるっていう形になりますね。
ああ、まあ要は芸人グループと芸人じゃない人、
まあ、そう麻薬グループ。
そのエンディングの判定っていうものに、
はい、
その犯人を 見定める以外の副次的な、例えばオクラだったら、
うん、
まあ、不倫が全員にバレるとか、
うん、
裏社会とつながってるのがバレるっていうのも関係してくるんですか、うん、
あ、そこはあくまでプレイの目標なので関係ないんだ、そこは大丈夫です。
なるほどね。
もう今まで皆さんにゲームをしていただいた真犯人を当てれるかどうか、
はい、うん、あ、なるほど、
また事件を隠蔽するかしないかっていうところが、そもそもの分岐点ですね。
あ、じゃあ、あれだ。
ということは、その分で何度だ。犯人当てる、当てる当てないで、それぞれ一種類。
なるほど。
それぞれある感じかな。
そうですね。当てていくと、もう少し分岐が増えていく感じになりますね。
うんうんうん、なるほど。
とか、当てて隠蔽する、当てて隠蔽しないと。
うん、
当てないで隠蔽する、当てないで隠蔽しないか。
うん。
じゃあ、4種類。
なんか隠蔽できてたら、俺はもっと悠々自適にいけたわけだ。とは限らないのか。そう。うん。
まあ、どっちかというと、佐藤がバラすんじゃないかっていう怖さはありましたよね。
なるほどね。それはあるかもね。
うん。
じゃあ、みことちゃんがヘルメスだって気づいたとしても、お前すげえなーっていうことが言えるだけなんだね。
そうです、そうです、ね。
そう。あと、
みことは言わないんで。
うん、これ、実際、みんなのページに書いてあったかどうかが知りたいんですけど、
はい。
オクラには、隠蔽するなら、こういう手段があるな、みたいなことが書いてあるんですよ。
ほう。
だから、なんか、その、例えば俺がね、裏社会とつながりがあるから、まあ、ダディさんは突っ込んでくれたんだけど、二人の時に。じゃあ、これを隠蔽するとして、死体とかどうしますか、みたいな話は一切出なかったじゃないですか。
うん、うん、うん。
うん。そういう、ことっていうのは何か書いてあったりするんですか？情報として。まあ、うちの場合は、危ないところとつながりがあるから、まあ、なんとかなるかもしれないけども、一回頼むと骨の髄もね、絞り取られるから絶対嫌だと。あと自分の家の車は使いたくないし、みたいな。一応ことは書いてあるんですよ。もし隠蔽するなら、みたいな。
あれですね。どうラッパーが出てくるわけですね。
そう。だからみんなのキャラクターでそういうこと書いてないのかなみたいな。
佐藤はね、隠蔽する場合って、それで突っ込む。
ああ、なるほどね。あるんだね、一応。
で、ただ、ドッキリなら何もしないで大丈夫。
うん、うん。
村さんが付き合ってるヤバい人たちからっていう、すごい軽い感じ。
ああ、なるほどね。
みことのには隠蔽方法は書いてないですね。
そっか。ああ、はい。じゃあ、あんまり別に隠蔽する必要性はなかったってことですね。
まあ、
そもそもキャラクター的に。
うんうんうん、
まあまあまあ、
うん。え、中戸さんは隠蔽した方がいいみたいな感じなの？
中戸は、もう完全に、その、コンビを続けるか続けないかしか書いてない。
あ、
へえ、最後っていうか、キャラクター設定のところ。
タイムラインのあの最後の何も書いてないです。
うん、うん。
あ、それがあれかな。
書いてある。
あ、そう
なの。ああ、じゃあ、佐藤とオクラぐらいなんだね、その、ね、隠蔽したいっていうか。
小竹は別にどっちでもいいって書いてる。
あ、どっちでもいいって書いてあるんだ。へぇ、
うん、
じゃあ、殺害は関係なく、あくまでも G 面なんだ。どっちかといえば。
そっちをなんとかしたい、ま
あ。その殺害を、利用して、その、麻薬とのつながりを暴ければそれでいいみたいな。
うん、へぇ、なるほど、なるほど。
上昇志向。
クールな。
書いてましたもん、
うんうん、いや上昇志向だからキャバクラで働いてんのかなとか思ったんだけどまああんま関係なかったな。
それがバレるのが嫌で殺したんかなと思ったんです
そうね、
そうしても嫌、う
ん、一応どんな予想というか妄想でもできるように、うん、みんな行動があるっていうことなんですかね。
そうですね、きっと、うん、いやーそっか、殺人事件の裏に、うん、こんな、あれがあったとは。
そういうの全部踏まえて、あの、キャラクターシートの中野の顔見る。すごいなんか、ムカつくかもしれません。
ね、
この顔で、この顔でやってるんですよ。
自分を天然って言うやつは天然じゃねえんですよ。
天然
どう見てもクマだしね。
どこら辺がハムスターだよ。
ハムスターやね。
うん、クマだと思ってた。
あれ中戸くんが、ミサトのカバンを漁った動機は何でしたっけ？
嫉妬じゃなかった？
あれだから嫉妬的なやつでいいんです。
え、手袋っていうか嫉妬嫉妬。
は、そうですよね。
うん。石倉が才能溢れて、どんどん一人で出ていくのが嬉しいような 悔しいような
複雑な感じで、
そうそう、う
ん、何を目的に漁ったんでしょうね。
尊敬してるから楽屋とかで暇さえあれば隙を見て彼女のバッグを漁っちゃったりしちゃうんだよねってやつですか。
なぜ尊敬したら漁るんだろうっていうね。
そうなんですよ。その辺がやっぱり。
そこのね、動機がね、ピンとこなくって、
うんで。しかも他の人のやつも漁り始めるっていうね。
しかも結局物を拝借してる。
エスカレート
してる。クズですね。
メンヘラ以上にサイコパスって。わけがわからない。
ガチなクズは私ですけどっていう。
本人はクズだとも思ってないっていうね。
まあ、佐藤は佐藤で大概クズで。
まあ、そう、そうです、
ね。お前は笑いに真摯ないいやつだよ。そう思ったから借金を返してやったんだよ。
ありがとうございます。兄貴。
なんかドブさんっぽくなってきた。
でも、売人辞めたがってるし。
そうね。
俺、そんなこと思ってるとは知らなかったな。
そうね。中野に押し付けようとしてましたからね。やっぱりクズじゃないですか。うん、ひどいね。なかなか素晴らしいですね。
もう、
音タクシーでしたね。
ねえ、もう、深読みも深読みな、なんか、こう、コラボものだから、もうちょっと軽い気持ちで挑んだんですけど、ダメでしたね。本気でいかないとダメだったなと思いましたね。序盤から。でもあれですよね、ロールプレイをやってるから、こう、自分が例えば探偵役とか G メン役なら、ガンガン行こうと思うけど、なんか、こういう愛人ポジションで役を振られると、もう別にいいかな、みたいな感じになるんだなっていうのが、今回、ロールプレイの恐ろしさだなって思いましたね。
今回だって、石倉は犯人をそんなに、ね、奥らじゃない限りは別にって感じ。
そう、まあ、一応目標に犯人に最多投票をしろって感じではあったんですけど、うん、なんかこう、プロフィール的なものを読んでると、どっちかっていうともう本当に、オクラ号さんを、が大好きすぎて、もう全財産を貢いでて、うん、もう、こうね、休みの日はお家まで行ってデートをするっていう、だいぶちょっと、うん、依存心の強い。
不倫ですけどね。
そうです、そうです。
さすがメンヘラ。いや、照れるなぁ。そう、だから通帳ゼロだったんだね。
そうなんです。
ああ、そっか。
いや僕はね、逆にね、役になりきれなくてね、まあ、最初は不倫をばらしちゃいけないっていう目標に向かって、石倉のアイテムを取ったりとか、うん、まあ2回目は、たまたま残った石倉のアイテムを取ったりするんですけど、
うんうん、
まあそこそこ犯人っぽいなと思いながらも、まあ別に公開しなくていいかとかいう、この、なぜか愛人を守ってしまう私の優しい心。うん、あと、佐藤も、やっぱ、仲間だし、まあ、うん、こいつは裏切らないだろ、みたいな。
最後に裏切ったのはそっちですけどね。
うん、いやいやいや、裏切られたと勘違いしたからね。うん。
マジかよ。
そう、疲れたから、あ、そうそうそう、裏切られたと思ったから、これは切らねばっていう。
僕は愛情深い人間だなって思いました。
ね、不思議と縛られますよね。役に。うん、はあ、しかし見事にしてやられましたね。でも難しい。これ難しい方だと思いますよ。
い
やー、うん。あの、マダミスの中でも中野にたどり着くのは結構ハードな方だと思います。
レシート拾ったっていうのはさ、追求できるんですか、
はい、いや、結局だからレシートを拾ったのは、これは。
絶対わからないこと？
いや、結局その時間が書いてあるんで、レシートの話しちゃうと、中戸にプラスになっちゃうんですよ。
うん。うん。そう、レシートを拾ったっていうのを。
それを、そうそう。立証できるんかなっていう。
できないんですよね。
だからできないんだよね。そうそうそう。はいはいはい。なるほどね。
これはお邪魔アイテムです。犯人を見つけるには。
うん、うん、そうだよね。一応、中戸曰くは、本会に出てたっていう。
そうそうそう。
で、まあ、
たぶん。それに合わせたアリバイも作ってるし。
うん、でもうまいことダディさんのところに行ってくれたなっていう。
そうっすね。
第1回目の時に、一文も最後の残り物で自分のやつ拾ったんですけど、ネタ帳というどうでもいいもの拾ってるんですからね。
ああ。
中戸が書いた、自分でそこそこ傑作と自負してるネタ帳かっていう。
本当に意味ないやつ。
あ、それは本当に誰が拾っても意味がないってやつだね。
本と台本でオンラインの MMORPG で出会った2人がオフラインで出会うって話で、実際に出会うとおじさんキャラクターのプレイヤーが可愛い女の子で、おじさんに会いたかった青年がなんでおじさんじゃなくて可愛い女の子だよって切れまくるシュール系っていうネタだったってやつ。
ほんまにどうでも
いい。どうでもいいわっていう。
ああ、そっか。だけど、そっかそっか。
はい。
これ
使え、何も使えないじゃないですかっていう。
確かに。
ドキドキだったっすからね。最初のあの手札の2枚にどっちかにね、手編みの手袋があるんじゃねえかと思って。
いや、僕も財布がまんまちゃん以外に行ってたらカジノ。
ああ、そっか。
そうね。カジノバレちゃいけないっていう目標なんだね。
そう。
うん、
なんかいろいろ奇跡が起こってましたね。
そうっすね。
これがさ、どこまで相手の目標を阻止していいのかっていうか、その、僕もカジノ、まあ、あえてバラしたんですけど。
うん。
うん、
あの辺がさ、いやだから、まあ、もしかしたら、中戸が小竹に恋しているのは、バラしちゃいけないのかなとかさ、まあ、石倉さんが絶対バラそうとしてるのは分かったけど、
うん。
なんで、その辺がね、どこまで突っ込むべきなのか、それともそんな関係なく犯人探しした方がいいのかっていう、まあ、だけど、その不倫うんぬんから手袋がバレれば、犯人につながるっていうことだから、
確かに。
うん。
いや、うまいんすね、手袋。
ねえ、なるほどね、うん、っていう。手袋な
ぁ。危なかった、ね、手袋。
ネタ帳を盗んだことは、みことちゃんは許してくれるだろうか。
多分、もう、終わったことだからって、ゴーちゃんとは仕方ないんで。
あ、よかった。
そっか。だから、中戸さんを崩すのは、手袋を中戸さんがなぜ持ってるのかっていうのを追求していけば、
うん、そうですね。多分、むしろそのラインぐらいしか、
そうないです
よ、ね。それをやると、
私が阻止にかかります。
ですよ、まあ。だから、荒らしてたのが中戸さんってなるけど、でも殺したっていう風には繋がらないですよね。
まあ、まあ、
一応ぶつかった跡があるみたいなあった。
うんうん、
で、後から開示された中で、うんうん、バッグが開いてたっていう情報もあったし、うんうん、だからそこから推測するに、楽屋泥棒してる中で見つかったところでもう見合って殺しちゃったんじゃないかみたいな。凶器とかがあるわけ
だ
から。
そういう、なるほどね。
確かに凶器ないのもおかしいなと。その分の最後は事故かなって思って。僕はもう完全に薬飲んで、
ラリって。
ラリって事故ったのかなって。
いや、俺なんかオーディションじゃなかったっけ、なんだったっけ、キャスティング会社に配役が決まったから、はいはいはい、やったーって喜んでずっこけたんかなとかさ。あれ、だけどそれだと出てないって言ってたのはおかしいなとかさ。
ねえ、そうですね。
みんなバレたくないことがある、
ね。そうね、後ろめたいことがあるから、うまくいかないってことね。
そういうことですよ。最終的にはやっぱりこう、公表しない方に、事故で死んだってことにしましょうよ、なりそうな。
うん、まあ、そのエンディングも気になるよね。別に、誰が犯人だろうがいいじゃないっていう話で、隠蔽しちゃって、でもまあ結局明るみになるっていう、最初の、ね、エピローグっていうか、ね、一表紙に書いてあるんで、まあ隠蔽したところでバレるってことなんでしょうけど、あ、違うのか。殺人になったとはわからないで、あくまでも、中止になって、どっかに行っちゃって分かんないですっていう公表になる可能性もあるってことか。
うん、ああ、そっかそっか。そうですね。うん。
そうですね。殺害とは、うん、なるほどね。
うん。
ああ、なるほど。
奥深かった。舐めてたな。
ねえ、こうやるんだ。うん、
面白かったですね。
ねえ。
いやー、すごい。な
んか難しいっすね。ショコさんの正体が、どっちなんだろうっていうのが最後までわからなかった。
いやー、
いい人の方が、悪い人の方が。
普通にただの、
いやーもう、
正義の味方
だ。ただのキャバ嬢かと思ってました。
いやーもう、私、下田でよかった。
バイヤーだと思った。
殺されてる、殺されてる。
下田ですけど、みたいな。
いや、難しかったです。
でも楽しかったですね。難しかったですけど、うん。
はい。というわけで、今夜のハンドンダ話は、マダミステリー、オトタクシーショータイムの解決編を行ってきたんですけれど、今回のプレイの MVP をそれぞれ選んでいただきたいと思うんですけれど、投票してもらっていいですか。
はーい。
はい。
じゃあ。
はい。 入力完了です。
いいですよ。
はい、OK です。
OK ですか。
OK でーす。
はい。では、今回のマーダーミステリーの MVP は誰でしょう？オープン。はい、結果が出ました。猫まんまさんが中戸役の留吉さん。留吉さんが小竹麗美役のしょこさん。バトラリーさんがオクラ豪役の猫まんまさん。ガーネットさんが中戸役の留吉さん。しょこさんが中戸役の留吉さん。というわけで、今回のマーダーミステリーの MVP は留吉さんです。
イェーイ！
さすがだ
な。さすが。
いやー、ただの天然なんだけどねー。
うわー、怖い。
怖い、怖い、怖い、怖い。
もうやっぱり、僕はもう、兄貴の方、兄、そう、佐藤はすごい兄貴が、ね、好きだった。
今そうなのか。
そう。
最終的に裏切ったけどね。
最終的にはね。いや、もうそういうもん。
いやいやいや、俺は、最後、釈放された時に、すまんかったって、仲直ししてるはず。
ちゃんと車で迎え行ってたわけですね、ショーまで。
はい、2回にわたりまして、マーダーミステリーを遊んできたんですが、リスナーの皆さん、いかがだったでしょうか？ゲームの内容気になる方おられると思いますので、買い上げ等でプレイしてみていただければと思います。まだまだ、明かされていないところや今回我々がたどり着けなかったエンディング等もありますので、そちらの方を実際に手にしてプレイしてみてやってください。それでは今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
は、
ん、
た、
ん、
だ、
ば、
な、
じ、
タクシーにリカオンの見た目をした男性客が乗車した。
どちらまで？
代々木公園まで。
はい。
夏の終わりと秋の足音が聞こえてきた季節。その日の交通量はとても穏やかで、小戸川が操るタクシーもストレスなく都会の喧騒を切り裂き、目的地へと到着した。
はい。お釣り、ありがとうございました。はい？
僕の顔、どう見えます？
ハト。
え？
が、豆鉄砲を食らったよう、みたいな。
そうですか。男性客は花束を抱えていた。音川は花に興味がないが、何かはさすがにわかる。ひまわりだ。しかし、その男性客の表情は、真逆のような不安に染まっていた。音川はタクシーを走らせる。先ほどの連中は何だったのか。気になることもあるが、気にしすぎたらやっていけない。そんな職業だ。代々木公園付近を走っていると、少し前に乗せたリカオンの見た目をした男性が手を挙げていた。
どちらまで？
あ、さっきのタクシーの人。じゃあ、代々木上原方面に向かってください。近くまで来たら道案内します。
はい。
男性客は乗せた時と同様にひまわりを抱えていた。しかし、先ほど降車した時のような不安げな表情はなく、幸せに満ちていた。そんな男の笑顔を意に介さず、小戸川はアクセルを踏み込んだ。ひまわりが散るまでに。この男の名は小石川大和、高校教師だ。大学卒業後、教育実習で赴任していた学校に勤め始めた新任だ。高校教師の一日は忙しい。朝は生徒が来る前に学校に到着し、その日の日程を決める。教師内の朝礼を行い、ほどなくしてホームルーム。幸い、新任の大和は担任ではなく副担任となっていたが、それでも受け持つクラスの把握をしなくてはならない。その他の課外活動、季節行事、部活の顧問、小テスト、三者面談、数え上げれば枚挙にいとまがない。大和には付き合っていた彼女がいた。大海原幸。高校時代からの同級生で、友達関係が続いていたが、大学2年生の時、大和が慕った気持ちを伝え、幸はその気持ちに応えた。友達関係から恋愛関係へ、同じ場所に行くにも関係が変わると全く別の景色が広がる。一緒に寄り添うだけで幸せに包まれた。幸は大学卒業後、おもちゃメーカー勤務となる。女児向けの担当を希望したが、それは受け入れられず、一年目に男児向けのカードゲーム制作の担当となった。シャッフル、マリガン、ドロー、アウロ、ミッドレンジ、ジャカパチ、シャークトレード、ガンスリ、スイスドロー、聞き馴染みのない言葉と環境に辟易していた。ヤマトは一人暮らしで、サチは実家暮らし。 週末には彼の自宅に転がり込む押しかけ女房のような生活を送っていたのだが、新社会人となった二人は押し寄せる新しい環境になれず、ついお互いのあらを探し、言い合いが多くなってしまう。毎日のように近況報告や他愛もない会話をメールし合っていたが、それは逆に少なくなっていった。お互いが疲れていた。夏休み、本来であれば一緒に旅行に行く予定だったが、ヤマトが担当する野球部の合宿や練習、そして生徒への補習が重なり、またサチも担当する商品のイベント周りで全国行脚をしていた。すれ違う二人の心と距離は離れていく。だが、それぞれの心の奥底には相手と寄り添いたい気持ちはくすぶっていた。夏休みが明けた9月、ヤマトはふと花屋の道先に並んだひまわりを見かけた。去年、実家の埼玉県にある有名なひまわり畑のスポットで過ごした一日を思い出す。その日は9月24日で、ヤマトが告白をして付き合い始めた二人の記念日だった。あの時、あの瞬間、一年後にこんなに離れてしまうなんて想像していなかった。いや、自分の気持ちは変わっていない。また一緒にいたい。ヤマトはサチにメールを送る。一度会って話がしたい。深夜になっても良ければという返事が来て、ヤマトはサチに渡すため、あの頃の気持ちを再確認するためにひまわりの花束を抱え、タクシーを降り、約束の場所に向かった。まだサチは来ていないようだが、ベンチに腰掛け待つ。来たら何を話そう。鳩が豆鉄砲を食らったような表情で何を伝えればいいんだ。下を向いて考えあぐねると足音が近づいてくる。一歩、二歩、近くで足音が止まった。来た。ヤマトが顔を上げるとそこにはサチが立っていた。ヤマトと同じようにひまわりの花束を抱えて。なんでひまわりを？
一年前の気持ちを君と思い出したくて。
はは、じゃあ同じ気持ちなんだね。
うん、そうだね。
お互いが持っている花束を交換し、相手のものを抱える。見た目は同じひまわりだが、全く意味の違う花束がそれぞれに手渡された。また、一からやり直そう。
うん。迷惑かけて、ごめんね。
小戸川はタクシーを走らせる。代々木公園付近を走っていると、数時間前に寄せたリカオンの見た目をした男性が手を挙げていた。
どちらまで？
さっきのタクシーの人。じゃあ、代々木上原方面に向かってください。近くまで来たら道案内します。
はい。
ヤマトは乗せた時と同様にひまわりを抱えていた。しかし、先ほど降車した時のような不安げな表情はなく、幸せに満ちていた。そんな男の笑顔を意に介さず、小戸川はアクセルを踏み込んだ。ひまわりが散るまでに。カン。